的に語りスト。
こんにちは、コンビニカタリスト第46回、コンビニと店舗経営をするビジネスコーチの工藤和也です。
はい、こんにちは、エースジャパンリテイリングの阿部です。どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。前回前々回と従業員の方向けの、会が続いたんですけど、今日はオーナー向けの会に戻ります。はい、でテーマはクリエイティブ非常識なアイデアってどうやって出すんですか、という回です。
おー、怖いですね。そうなんです。とってもね、まあ私なんかはずっと、まあ、バックルーム在庫ゼロとかね、店長制度廃止とか、まあ、ね、そんなね、ワードをずっとこの数年出し続けているんですけども、うん、どうやってそういうね、発想を思いつくんですかみたいなことは、本当によく聞かれるんですけどね。
そうですよね。
うん。
うん。うん、なんかこう、極論から入っていくのかなみたいな、ふうに僕は思っていたんだけど、どうもちょっと違うかもしれないなって感じが、うん、さっき打ち合わせしたら、思ったんで、早速本題に入りましょう。
はい、やりましょう、はい。はい。
で、バックルーム在庫ゼロって、うん、これね、お聞きの方も結構皆さん聞かれたことのある、はい、まあ、安倍さん発信の言葉ですけどね。うん、
はい。
聞かれたことがある方も多いんじゃないかなと思うんですけど、普通はもう発想の時点って極端なんで、極論なんで、
う
ん、なんかこう、
そうですね、
思いつかないし、思いついたとしても頭から排除してしまうような、
はい。
普通の感覚だったら、そういう気が僕はしてるんですよ。
うん、うん。
で、でもまあ、あえてそれでやるんだって やっちゃったりするじゃないですか。で、
はい、
これ実行の部分と、発想の部分と、うん、まあ、分けて考えたいんだけど、
はい。
今日はちょっと発想の部分について、
うんうん。
ちょっと掘り下げたい。
いいですね。
あれが、あのアイデアが生まれた経緯とか、
は
い、
うん。
いつ頃生まれたのかとかって、ちょっと改めて皆さんにシェアしていただけますか。
そうですね。多分僕がすごくこう、なんだろうな。まあ、自分のやり方というか、価値観というか、まあこれまでの経験も含めて、いろんな実績は確かに積んできていたものの、
はい。
でも、それだけでは通用しないなっていうことに、うん、まああのコロナの時ですね。うん、あのコロナの時に、なんか、あ、このままじゃダメだっていうことに、まあ気づかされたんですけど、じゃあ、やっぱりとはいえ、どういう発想を持って、アイデアを持って、じゃあそのコロナ、そしてコロナが収束していってっていうその時代の変化に、対応していくためには、どういうふうな、ね、こう、イメージというか、ね、アイデアを持ってやっていけばいいのかなって、こう考えたときに、まあ、僕たちがね、こう、やってる職業というのはコンビニエンスっていう職業なんですが、じゃあ他のね、業態とか業種と、まあ明らかに違う点って何かっていうと、
はい。
時間。
うん。
ですね。
うんうん。
やっぱこの時間が、やっぱコンビニエンスっていうのは24時間365日というね、本当にこう、切れる時間がない。
はい。
ずーっと繋がっている、
うん、
この状況を、が、まあ、コンビニエンスのね、独特な、職業なので、まあ、このね、時間を軸に、いろんな発想を広げていかなくてはいけないな、と思って、うん、考えてましたね。
はいはいはい。ということは、
うん。
阿部さんは、こうなんかね、うん、アイデアの発想って、での仕方って僕、うん、大きく分けると2種類のタイプがあると思っているんですね。
はい。
で、一つは、本とか読んだりとか、うん、人から成功談話を聞いたりとか、
うん、
まあなんかそれこそセミナーとかコンサルとか受けて、
うんうんうん、
そこから発想を持ってきて、自分の業態でも使えるのか、うちの店でも使えるのかって考えるってやり方と、
うんうんうんうん、
外から持ってくるやり方ね。で、もう一つは、一つのことを突き詰めて考えてると、
うん。
ポンとなんか、ブ ブレイクスルーの考え方が浮かぶっていう、こう突き詰めタイプっていると思うんですよ。で、っていうことは安倍さんは後者で、何かについて突き詰めて考えていくと、まあ、発想が出ると。で、安倍さんの場合は、まあ、コンビニって業態なんで、時間が一番大事なので、時間について突き詰めて考える。ずっと考えていると、どういう発想が出てくることがあると。いうこと
ですね。
よろしいですかね。
はい。もう本当にベース、僕の発想のベースは時間。
時間ね。
で、まあもうそれこそ時間、タイムイズマネーっていう言い方もありますけど、もう時間がもう軸。すべてにおいて。まあここからこう、どんどんどんどんこう発想がね、広がっていくみたいな。
なるほど。
ことですね。
時間をもっと
突き詰めていく。
大切に使う、もしくはもっと時間をうまく使うみたいな。軸で考えてると、パッとこう出てくる。
そうですね。やっぱり生産性っていう言葉だったりとか、ね、もっと効率的にとかっていうのも、すべて時間が関係していると思うんですけどね。もちろん、従業員さんの給料も時給とかっていうところの時間給ですよね。なので、もうすべてが時間。
なるほどね。
というところの感覚で。
そした
ら、
そしたら発想の順番としては、時間もっとうまく使うぞから、バックルーム在庫ゼロには、もうちょっとだけ飛躍があるような気がするんだけど、ここはどういうルートで思いついたんですか？
そうですね。まあ、もちろんこれも、結果的にバックルーム在庫ゼロになっていくんですけど、まあ、そもそも、バックルームが裏にあること。在庫が裏にあること。で、まあ、昔の僕だったらまあ、普通だった。ですよね。別にこれ何の違和感もないです。
みんなにとって普通ですから、それは。
普通ですよね。
そう
まあ、それが逆に必要だと思ってた。
機械損失とか考えればね。
そうですね。
在庫はそれなりにあった方が良い。間違い
ない
。
なんならバックルーム在庫のフェイスアップをしてましたからね。
そうですよね。まあ、その辺は凡人の僕でも、バックルーム在庫のフェイスアップは、ちょっと時間的にはどうだろうって、ちょっとだけ思いましたけどね。
そうですね。まあ、そんな中で、私すごくそのコロナの時に売り上げが下がったんですよ。私の会社が。で、その時に、本当にこう人件費が使えなくて、人もなかなか雇えない状態にまでなった時に、まあ、もちろん私もね、シフトに入りながら、従業員さんと一緒に作業してるんですけども、やっぱりこの、品出しをする時間、補充をする時間で、何分ぐらいかかるんだろうって、こう、ぼやーっと、時間を測ってたことがあって。
なるほど。
で、それに沿って、まあ、アルバイトさん、パートさんたちのワークスケジュールっていうね。まあ、作業割当表っていうのがあって。まあ、それをね、形成していくんですけど、それぞれ時間を測っていくんですよね。そうしていくと、やっぱりね、その在庫の量、バックルームの在庫の量によって、30分で終わっちゃう子もいれば、2時間ぐらいやってる子もいたり。して、まあ、その、人の能力によって、その、かかる作業の時間が結構変わってたりとか。
なるほど。
してね、それは、まあ、動くスピードもそうだし、まあ、その人のね、スキル、在庫量にもよるので、絶対にこの時間に終わらせろってことが結構断定的にこう決められないなって思ったんですよ。
なるほど。
それって結構きつくないって、ちょっとこう店舗の運営の中で。
そうだね。
じゃあそこに、
時間が制約条件であるからにはそうですよね。
そうなんですよ。だからそれが不規則に、定時でね、終わらないってなると、これはまた困ったもんだなって。ね、そこにさらに人事を入れてね、アルバイト雇って、じゃあその作業なんとか終わらせよう、 としたらまたコストがかかるわけで、人件費かかるわけで、
そう
すごく難しい部分だなと思って、そこから、じゃあ一定の量まで在庫を決めて減らしたら、じゃあ時間が決まった時間で終わるのか、ってなって、まあ、じゃあ、バックルーム在庫はここまでのラインまでで抑えてね、みたいなルールが一回作られていって、で、だんだんだんだんそれがね、減っていって、ね、結果的にゼロになったら、もっと他にね、やれる、そのね、余った時間、30分なら30分、1時間なら1時間、これまで30分から1時間っていう曖昧だったすごい時間を、もっと明確に、もっと生産性の上がること、またはお店の売り上げが上がるような業務を差し込むことができて、結果的にね、売り上げこうアップにつながったみたいな経緯はあったりとかして、時間がお金を生み出すみたいな、いうところも、にもつながったんですよね。
なるほどね。
うん。
じゃあこの取りに行く時間が、まあ長い子もいれば短い子もいて、当然短い子の方が生産性は高くなるよね、みたいなところから、じゃあもう、取りに行かせなきゃいいんじゃねっていう。在庫がなければ、バックルームに在庫がなければ、その時間はいらんと。みたいなところで発想が飛んだんですかね。
そうですね。
これはすご
まあ、た
く
だ
なん
ね、
か、
やっぱりこのバックルーム在庫ゼロにすることによって、空いた時間、生まれた時間、を、まあ、どう使うかっていうのがまたね、
まあ
そ
も
の
ち
時
ろん
間の
ね。
使い方。
もちろんもちろん。
っていうのも大事になってくるんで、それって結構いろんな場面で、もちろん、今、社会のね、もちろん我々コンビニエンス業界だけじゃなくて、どの業態も、ね、タイムイズマネーみたいな考え方は結構多いと思うんですよ。時間の
もち
削
ろん
減って
ね。
ね、
も
結
ち
構
ろん
ね。
ね。なるほど。いいですね。この流れで言うと、店長いらないよと。店長制廃止じゃ、僕は一番、安倍さんとお仕事をし始めて、一番最初に見た印象的な強烈なインパクトのあるのがそれだったんですよ。これも時間から発想したんですか？どういうステップだったんですか？
これはね、これは、一番は、まあ、時間もそうだったので、まあ、これは結果的に、まあ、時間をどう扱うかって課題につながっていったんですけど、もともとは、お金ですね。お金というよりは、給料ですね。で、まあ、その店長の給料を上げるには、
ほうほうほう。
どうしたらいいんだろうかっていうことを、やっぱ考えてたときに、今のコンビニエンスというか、まあ、コンビニエンスのフランチャイズの仕組み上、1店平均の、まあ、店長さんのお給料の年収って、限界が来るなって思ったんですよね。
なる
まあ、
ほ
それ
ど。
は、まあ、いろんな情報でも流れてますから、ね、あれなんですけど、やっぱり店長さんに支払える給料って、やっぱり限界来ちゃうなっていうのを、まあ、すごくその未来の課題として、実は結構重く僕は受け止めていて、まあ、本当にこう、じゃあ、コンビニの社員になりたい、コンビニで店長やりたいっていう人たちが、じゃあ、これから増えていくために、もちろん時間もそうだし、お金も含めて、ね、ある程度、やっぱり、他の他業種よりも、待遇も、時間も、こう、余裕がある方が、すごくいいだろうなって思って、まあ、働きがいはすごくあるんですよ。お仕事のやりがいはめちゃくちゃ、コンビニのお仕事って。ただ、やっぱり時間とお金っていう部分は、 すごく課題が多いので、そこの部分を、まあもちろんね、アルバイトのパートさんたちも、そういったね、評価制度とか、なんかこう、ランクアップとかっていうことを、仕組みとして取り入れてあげれば、どんどん上げることも可能だと思うんですけど、やっぱり一番お店のね、核となって、現場をまとめてくれる、店長。ね。まあ、社員さんたちの、お給料どうしたら上げられるんだろうっていうことを考えていったらこうなりました。
なるほど。
店
まあ、
長制度やめようって。
なるほどね。時間がお金を生み出して、で、そのお金についてずっと考えてたら、だからあれですかね、店長できるぐらいの有能な人が、1店舗だけ見てたら、報われないなって計算ができちゃったって感じですかね。
そうなんですよね。それもあります。だからいろんなことがね、出てきたんですよ。まあ逆に言えばずっと同じ店舗に何年もいると、まあだんだんこう、ね、考え方も固まってきちゃうとか、こうよくね、私物化みたいな言い方もありますけど、なんかせっかくグループ店なのに、なんか孤立した店舗みたくなっ
ああ、
て
そ
し
れ
まっ
は
たり
よ
と
く聞
か、
きますね。
または、その店長さんのスキル、レベルによって、お店全体のレベルが変わってくるとか、
そうですよね。
いうことも含めて、
な
まあ、
る
いろんな
ほど。
課題がね、結果的に見えてきたんですけど、まあ、その辺はね、でも後付けなんですよ。
なるほど。
ベースがね、社員の給料みたいなとこ
な
ろ
るほど、
が。
なるほど。社員の給料どうやってあげるのか。って考えたら、店長やめさせようと。店長じゃねえと。
店長制度やめようっていうの
店
ね。
長制度やめて、まあ、つまりもう一段高い仕事をしてもらおうっていうことですもんね。
そうですね。
ああ、なるほどね。わかりました。まあ、なんかアイデアが生まれるという意味合いでは、時間と、まあ、タイムイズマネーだからお金について、こう突き詰めて考える。あと、まあ、
そうですね。
従業員の方、社員の方にもっといい思いをしてもらうためには、何をどう変えたらいいんだって、こうずっと考えてる感じですかね。
もうずっと考えてますね。
なんかそのずっと考え続けるっていうこと以外に、発想が出てきやすくなるために、なんか工夫してることとかってあったりしますか？
ああ、そうですね。まあ、基本的には、
例えば、
僕、
リスナーの方に分かりやすいように、ちょっと先に説明すると、僕だったらもう完全に本ですね。
ああ、
もう
本
い
ね。
ろんな本読む。で、僕最近あんまりビジネスちょっと読まなくて、もう歴史の本だったり、社会に関する本だったり、なんなら生物とかに関する本だったり、宗教に関する本だったりっていう、こう、体系的なんだけど、しっかりした知識に基づいてるんだけど、必ずしもビジネスで直結しなそうな本を読むとアイデアが出てくるっていうのがあって、僕は最近それが好きなんですよ。まあ、あと、ちゃんと、他に何もせずに、まとまった時間を取るって、まあ、スッキリブレイクってお勧めしてますけど、これ取るっていうのやってるんですけど、安倍さん、スッキリブレイク取ってくれてますか？
スッキリブレイクね。この間撮りましたよ。
こう定期的に
久
取って
々
くだ
に。
さいね。なんか他の安倍さんの発想の習慣ありますか？
僕のね、発想の習慣は、もちろん本も読みます。定期的に本も買うので、やるんですけど、最近のね、まあ、AI とかもね、結構ハマったりとかして、AI も勉強してますけど、僕ね、一番、僕のアイディアで一番参考になるのが、やっぱり、同じコンビニエンスで働くオーナーさんや店長さんの言葉なんですよ。
なるほど。
実はここからが、すごくヒントになっていて、すごく参考にさせていただいてるんですね。なので、まあ、本当にこう今ね、全国いろんなオーナーさんや店長さんのお話聞かせていただいてるんですけど、まあそういった特に大きな悩みとか不安、こういったところから結構発想が湧いてくるというか、まあ、
なるほど。
じゃあ解決をしていくためにどうしたらいいんだろうって、なんていうの、もう課題解決みたいなのが日常になってるというか、習慣化されてるというか、頭の中が。
なるほど。
それをこう常に考えていて、まあ常にアンテナ高くしてるみたいなのが習慣になってる。 感じで
な
する
ほど。
ね。
いいですね。
病
だから、
気ですかね。
病気というか、まあ、なんというかね、習慣のもの、一個上の段階のやつですね。あ、なるほど。安倍さんはまあ、そう、いろんなオーナーさんといろんな話をして、皆さんの問題意識とか危機感を聞いて、それについていっぱい考えるっていうのが、発
そう
想の
です
も
ね。
のを生み出すサイクルになっていると。あ、
なってます。
はい。すごく、わかりやすかったんじゃないかなというふうに思います。じゃあちょっと安倍さんから
ありがとうございます。
これ聞いてるオーナーさんに、
はい。
はい、なんか発想をこう、出しやすくするとか、まあ、磨きやすくするために、なんかこう、一言声かけてあげるとしたら、どんな感じになるでしょう。
はい。そうですね。僕の考え方というか、僕の今のやり方とか考え方というのは、今でこそ常識なのかもしれないですけど、未来に行けばそれは非常識に変わると思っていて、やっぱり固定概念だったりとか、今のやり方とかっていうものが、ね、必ずしも未来で通用するとは限らない。それをね、ぜひ挑戦とかチャレンジっていう気持ちを持って、いろんな人から、いろんな方からね、アドバイスいただいたりとか、自分でどんどんどんどん何か、こう、手探りでもいいからね、勉強してみたりとかっていうことで、もがいてみることで、ね、発想湧いてくることもあるのかなと思うので、自分が大事にしている何か一つワードを、ね、僕
はい
と同
はい。
じ時間でもいいですし、
時
お
間、お
金でもいい
金、
ですし、
ね。
ね、そこにかけるコンビニ、にしてったときに、きっと何か、ね、自分が求めてるものが見えてくるかもしれないので、ぜひ実践してもらえたらいいのかなって思います。
いいですね。今の常識は未来は非常識だと。はい。なんで今の常識を疑って、なんか発想していかないと、行動していかないとっていうことだと理解しました、私は。はい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。まあ、てな感じで、今日はね、オーナーさん向けに久しぶりにテーマに、考えてやってみましたけども、ご参考になったらいいなと思います。
そうですね。
はい。はい。
一緒にね、皆さんと業界、コンビニ業界を面白く楽しくしていけたらいいなっていうふうに思ってます。
はい。というわけで、ありがとうございました。次回もお楽しみにコンビニカタリストでした。
ありがとうございました。